さすらい図書室第37回、皆様こんばんは。この番組は、熊本にありますウェブラジオ FMC から2週間に一度オンデマンド放送でお届けしております。書籍紹介プログラムとなっておりまして、私、この番組をお届けしているエアポート成田がですね、折々に読んだ本を、面白いなと思ったもの、皆様にぜひですねご紹介したいと思った本を、まあ、いろんな形でお届けしている番組ということになります。もうですね、早いもので今回の放送でですね2011年最後の放送となりました。でですね、これをまあ、ちょうどいいということで、今回はですね、私がですね、まあいろいろと本をご紹介してきたんですけれども、今年読んで一番心に残った本というのをですね、皆様に改めてご紹介したいと思っております。それと合わせてですね、今回、QIC とかですね、私のツイッターの方とかでも、いくつか何回かつぶやいたんですけれども、皆様のですね、読んで面白かった本というのをぜひ教えてくださいということで、これ読めこれ読んだ2011というような形でですね、いくつかありがたいことに非常に本当に嬉しいんですけれども、メッセージをいただきましたので、そちらの方もご合わせてご紹介してですね、まあ来年に向けてですね、まあどんな感じで、本読んでいこうかななんていうのも含めてお届けしたいと思っております。
さすらい図書室耳にて歩き、
改めましてこんばんは、エアポート成田です。さすらい図書室耳にて歩き、それでは今回ですね、初の皆様からいろんなたくさんのメッセージをまとめていただいておりますのでご紹介したいと思います。これはですね、まず2011年に、まあ、読んだということに、読んだ、まあ、せっかくだから、皆様が読んで面白かった本を教えてくださいという形なんですけれども、まず、一通目がですね、ラジオネーム、天草哲郎さん、ありがとうございます。この番組、1ヶ月に1回、まとめて聞いています。成田さんが本当に読書家というのが伝わってきます。私といえば、毎日本にまみれながら生活している割には、全くといいほど本を読んでいません。別に嫌いではないのですが、その中で印象に残っているのはライトノベル、かっこ笑い。特に今年のアマゾンランキング1位を取った、これ、鈴宮春日の驚愕というんですかね。特に今年の、もともとこの春日シリーズは好きで読んでいました。前に発売された巻が中途半端で終わってから4年、待ちに待たされました。発売日の朝に、買い、その日のうちに読み終え、やっと4年間のストレスをすっきりさせました。今更ですが、このシリーズは作者がもともと SF 系本に造形が深かったためか、そのネタがふんだんに詰め込まれています。例えば、未来人、宇宙人、タイムスリップの考え方など、ラノベはティーンズ向けだから面白くないって思われる方がいるかと思いますが、そうではありません。機会があったらシリーズ1作目の、憂鬱から読んでみてください。これで印象が変わると思います。特にこのシリーズはラノベの入門書にうってつけです。長文失礼いたしました。これからも応援してます。ありがとうございます。ラノベはですね、私も実は読んだことがなくてですね、読んだことはないですけど、このなんかなんとか春日のなんたらかんたらっていうのはですね、割とものすごく多分、あれですよね、人気があるシリーズなんですよね。来年っていうか、まあ今年もそうなったんですけど、来年はですね、私も、何ですか、実はここでお知らせなんですけれども、このさすらい図書室ですね、日刊深夜海賊の枠に編成が変わりまして、2週間に一度今お届けしている形とはちょっと若干ですね、番組内容が変わってくるの、まあ内容はどうかまだ何も決めてないんですけど、週刊という形になってですね、まあ相変わらずぼっちでお届けするんですけれども、なのでですね、紹介する本が増えるわけですね。当然放送回数が月にまあ4回とか週1ですから、だいたい、木曜日担当ということで、お達しが来ておりますので、まああまりこうなんていうんですかね、襟好みせずに逆にですね、このような形で教えていただいた本は、ぜひ読んでいこうと思っております。以前友人がですね、私の同い年の同級生なんですけれども、結構ラノベは面白いと力説されまして、けどまあ、そうなのって流して読んでないんですけれども、今回ですね、天草哲郎さんにお勧めいただいたということで、このシリーズ1作目特に、多分これ、鈴宮春日の憂鬱という本になるんですかね。ちょっと、頑張って読んでみようと思います。でも多分、普通に面白そうな気がしますが、ありがとうございました。 続きましてラジオネームマリポーサさんから、こんばんは。毎回マニアックな書籍紹介を楽しみにしています。今年読んで面白かった本、鈴木大輔さん著、家のない少女たち、10代家出少女18人の壮絶な生と性、宝島、すごい文庫ですか。10月20日、さすらい図書室の32回でですね、紹介させていただきました。そういえば、名前のない女たち最終章の関連本です。ちなみに、名前のない女たちの方も読みました。なんとなく家出少女というタイトルに惹かれて読んでみましたが、大変読後感の悪いというよりも、考えさせられる本でした。この本を見つけた時、家出をしている少女は家の居心地が悪くて出て行ってしまう程度の認識だったのですが、おそらく問題のある家庭で育ったりして居場所がなくなり、結果として犯罪に手を染めてしまうのでしょう。そして犯罪の温床には次々と闇の組織が入り込み、あり地獄のようにはまってしまったら簡単に抜け出せない世界、ある意味暴走族も仲間なのでしょうか。この本が全てというわけではないと思いますが、一般社会からは隠されて見えない吹き溜まりの世界を紹介している本、ありとあらゆる社会の生きづらさが詰まっているように感じました、ということです。で、余談ですが、少年版の家のない少年たち、親に望まれなかった少年の容赦なきサバイバルというのも出版されています。こちらはまだ文庫化されてないようですが、文庫化されたら読んでみたいと思っています。以上、よろしくお願いします、ということでいただきました。マリポーサさん、ありがとうございます。そうですね、このシリーズ、私もこの、さすらいでご紹介したですね、名前のない女たち最終章しか読んでないんですけれども、その他はですね、非常に興味はあるんですけど、何分ですね、経済的なものが、大きく左右しておりまして、文庫化されたらですね、私もちょっとぼちぼちと読んでみようと思います。ただこの本、確かに結構この、作家、なんですか、書いてる方がですね、この本を書いてる方が結構なんですか、視線、まあその番組の時も言ったんですけれども、その距離の取り方とかいうのがものすごくこう冷たいといえば冷たいんですけれども、なんでしょうね、すごく現実的に、描写されているので、まあ読んでて若干辛くなる部分はあるんですけれども、まあそういう本だからこそですね、別にそのこの、マリポーサさんもおっしゃってますが、それが全てというわけではないんですけれども、知っておくといいますか、読んでおいて知っておくっていうのも、そういう形でそういう世界があるというのを理解しておくというのも、まあ悪いことではないんじゃないかと思って、私も思っております。どうもありがとうございました。続きまして、ラジオネームひよちさん、ありがとうございます。今年読んだ書籍の中で印象に残ったものとしては、村山仁さん、1964年、村山仁氏の書物で、宇宙は何でできているか、いるのか、宇宙は本当に一つなのかの2冊を挙げてみます。今なお謎だらけの宇宙なのですが、現在の科学で解明されている部分を丁寧に解説されており、漠然としていた宇宙というものが頭の中で整理できた書物でした。あとは五木寛之さんの、神鸞上下巻を一気読み。おお、すごいですね。神鸞という人物は知れば知るほど恐ろしい宗教家という印象になりますが、そういった、観点から改めて五木寛之氏の神鸞を読むと、やはり神鸞の恐ろしさを感じるわけです。こちらは現在続きが連載されているので楽しみですと、最後に、さすらい図書室のボリューム31、第31回でも取り上げていた川原泉さんの新刊コメットさんにも花があるです。私、この方のコミックは全巻揃えているほどのファンです。ちなみにこの方の笑うミカエルは2006年夏に上野樹里主演で映画化されました。小生の場合、毎月8冊から10冊程度の書籍を図書館で借りております。新刊や話題の本は貸し出しの競争率も高く、なかなか借りることができないため、どうしても古いものばかりになってしまいますが、来年も良い本に巡り会えたらいいなと思っております。ありがとうございます、ひよちさん。ですね、結構バランスがすごいバランスで本をご紹介いただきましたけども、村山仁さんの、宇宙は何でできているか、なんか理系ですね、なんか賢い感じがしますね。まあちょっと私も、ひよちさんは本、図書館で借りられているということなので、ちょっと私も、探してみようと思います。こちらの宇宙に関する本2冊ですね。 あと五木ひろゆきさんの新蘭上下巻、これ多分なんか私全然知らないんですけど、五木ひろゆきさん読んだことがないので、確かものすごく分厚そうな感じですね。ただ今年ですね、やっぱり年末に坂の上の雲、まちょっと関係ないんですけど、を見てですね、ものすごく日本海大海戦ですね、バルチック艦隊と日本艦隊のあれが すごい好きになってですね、やはりこうきっかけというのは非常に重要だなと。ですからまあ、こうやってご紹介していただいたときにですね、ちょっとがっつり頑張って読んでみようと思います。新蘭はぜひちょっと、年明けにでも借りに行くか、まあ、ちょっと探してみます。ありがとうございます。と、まあ、川原泉さんですね、この方私もですね結構、多分、結構なファンです。というかまあ昔からのっていうことですね。この間ご紹介した以降ぐらいの本はあまり集めてなかったんですけれども、やはりこう黙々と連載して新刊を出されてるんですね。嬉しい限りです。またちょっと機会があれば買ってみようかなと思うんですけれども、あとこの笑うミカエルの映画版は見ました。非常にですね優しいと言いますか、楽しめる映画で、まあ、厳密にですねいろいろこう言ってしまうよりも楽しんでみたらいいんじゃないかという出来栄えになってたと思います。まあ好きな、作家さんとですね、私上野樹里は割と好きなのであまり悪口は言いたくないなという感じですけれども、ちなみにこの笑うミカエルはですね確か続編がありまして、まあ、ひろちさん持ってらっしゃるんでしょうけれども、確か、なんだっけ、オペラ座の怪人的なやつをちょっとパクったようなやつだったと思うんですけど、非常にしんみりと悲しいお話でしたような気がします。そちらの方も、まあ、探せば多分出てくると思うので皆様もぜひお読みください。川原泉さんは非常にですねもうちょっと評価されていい作家さんだと思うんですけれども、あとですね、ツイッターの方でですね、つぶやいた時にツイッター見ましたということで、DM をいただきまして、この方はですね、マサ 1202A さんでしょうか、でよろしいんでしょうか、からですね、シンプルな、メッセージだったんですけど、北川康さんの、手紙屋と賢者の書がおすすめですと、おっしゃっていただきまして、まあ、どんな本なのかなと思ったんですけれども、割とですね、まあ、ものすごく簡単に言うと自己啓発的な本を書かれている作者の方のようなんですけれども、ただ、こういった本っていうのはですね、非常に、なんて言うんでしょう、本に救いを求めるって言って変なんですけれども、あまり普段読まない人でも、きちんと理解できて、そして、あったかい気持ちになったりですね、よしやろうというような気持ちを、呼び起こしてくれたり、何かいい話とかですね、感動したいとか、ヒントが欲しい時には非常にですね、有効な役割を果たすと私も思っております。ちょっとない、Amazon さんでですね、どんな本かなと思って調べたんですけど、確かに、なんでしょうね、頑張ってという応援を込めて、例えば人に送ったりする。で、ちょっといい、なんですか、気分転換って失礼なんですけれども、なかなかですね、普段読まない、やっぱり普段暮らしてると考えないようなことをきちっとざっくり考えて答えを提示していただけるので、こういった本というのも非常にいいと思います。私はあまり読まないんですけど、冒頭で言ったように今年は、ローコストで手に入るものならば読みたいなと思っております。はい、そんな感じでですね、皆様から本当にメッセージをいただきまして、普段からですね、来週からですね習慣になりますので、できればですねこれ読んだというような報告をですね、もうシンプルでいいので教えていただけるとですね、参考にさせていただこうと思います。例えば私自身がですね、まあ今のうちからちょっと気が早いんですけれど、読もうかなと思っているのがですね、来年系統立ててきちっとこのジャンルと思っているのが南米の方のですね、純文学をちょっと読もうと思ってまして、何ですか、バルガソリョサとかをちょっと買ったんですけれど、非常にですね割とくじけております。ちゃんと読まなきゃっていう、マルシア・ガルケスとか、なんだっけ名前が出てこない、とかをですね、昔寺山修司とかですね、渋沢達彦にかぶれてた頃にちょっと買ってそのままになってたりするんで、きちんとですね南米に、脳内で行ってこようかなと思っております。はい、な感じですね。でですね、私のですね今年一押しの本ということで、皆様にぜひ熱く推したいのはですね、白石和文さんの翼という本ですね。こちらはですね、僕が今年本当に 1月ぐらいにですね、この方の割と一番売れたと言われている僕の中の壊れてない部分という小説、文庫本だったんですけど、それを購入しまして、最初ですね、あんまりとっつきにくかったんですよ。非常に読み始めて。ただ、読み始めて世界に入っていくと、非常に何て言うんでしょう。私にはすごく読みやすくてですね、あとこの方の価値観の提示の仕方とか、人物描写というのが非常に誠実であると。で、いうのに、なんかこう、ハマっていきまして、多分今のところ一通りですね、出版されてる文庫本とかですね、まあ、いろんな形で買ったものも、購入したものもあるし、図書館で、借りたものも当然あるんですけれども、なるべくこの人の本は、身近に置いといて、何度も読み返したいなと思えるような、作者さんです。で、まあ、さすらい図書室の方でも何度か、ご紹介はさせていただいておりまして、白石さんの本はですね、ただ、今のところ本当に私にとっては外れが一冊もありません、当然ですが。で、ちょうどですね、9月頃だったと思うんですけど、この翼という本、小説が出まして、こちらはですね、大体そのテーマ共作小説ということで、死に様というテーマで、6人の作家さんが、同じような企画で出してるんですけれども、その本の作りですね、造作ということなんですけど、色違いみたいな青い、なんていうかカバーがついて白い文字で翼と白石和文という非常にシンプルな作りの本です。ですね、ずっと読んでてですね、なんていうでしょう、形式にはまらない、人物描写であるとか、なんでしょうね、白石さん、作家の白石さんが考え抜いて、そして実践して生きてきて、提示している、価値観といいましょうか、そういったものがですね、読めば読むほど、私も3回ぐらいまだしか読んでないんですけれども、新しい発見がある小説です。で、特にこの、翼という小説はですね、割と他の、今まで読んだ、白石さんの本の中でもかなり読みやすい、方だと思います。で、違和感を覚える方もですね、読み進めていくうちに、そういうちょっと内容についてはですね、Amazon 的なものでググったりすると出てくるんですけれども、前回、さすらい図書室でもご紹介しておりますので、ちょっと聞いていただいても、その時はちょっと一部朗読させていただいたんですけれども、優れたですね、いいなと思う作家さんとかですね、本ですね、書物というのはですね、私が考えるですけど、答えを提示しないというか、何でしょう。さっきの自己啓発の話とはまた別になるんですけど、私が好きなのは、どちらかというとですね、読み終わった後にもちろんスッキリしたりとか、使用目的みたいのがあったりはするんですけれども、特に小説の場合ですね、やはりこのように作者の方が、突き詰めてこうきちんと考え抜いて、そして答えを出して、その答えを提示しないんですね。読んだ人がなぜだろうと、考えるきっかけになるような、そしていて、それでいて、面白い、エンターテインメントになっているが成立している小説というのに出会うことっていうのはほとんどあまりないんですけれども、その稀有な例だと思います。で、白石さんの本はほぼ全てそのような内容になってます。で、私もですね、2010年から2011年にかけて人生上におけるですね、いろんな本当にことがございました。で、その中で自分自身で悩んでたりとかですね、どうすればいいんだろうとか、やっぱり迷ったこともございます。そうするとですね、その時にこの方の小説にあったというのは非常にこう、なんでしょう、行幸でありまして、今年本当に白石さんの本に出会って、そして読めてよかったなと思っております。ぜひですね、まだ読んでらっしゃらない方はですね、ぜひ本当に読んでほしいと、全身全霊をかけてですね、外さないです。特にこのまず入り口として、この翼を読んでいただくのは非常に何ですか、入りやすいと思いますので、2011年ですね、いろんな本を、くだらない本から面白い本、くだらないっていうのはバカにしているわけじゃなくて、ちょうどいい湯加減ってことなんですけれども、漫画とかも含めていろいろ読みましたが、 じゃあお前今年何が一番面白かったんだと言われたら、こちら白石和文さんの翼をおすすめいたします。すいません、私がもうちょっとですねうまいことおすすめできたらガバッと売り上げが上がるんでしょうけれども、もうちょっとこの方の小説は売れていいと思います。多分これはあれなんです、私の勘なんですけど、来年再来年あたりにですね映像化されます、断言します。この方のどの作品かは分かりませんが、で、なるべくいい監督さんにですね撮っていただきたいと思うんですけれども、そういったきっかけでですね、私の中では結構有名だったんですけど、もうすでにまだまだ知らない方が多いと思いますので、今のうちにですね読んでおくと、来年再来年あたりですね映像化された時にですね非常に楽しみになると思います。まあその別に全然ニュースソースはないんですけど、そんな映像化とかですね、でも多分吉田修一さんの本を初めに読み始めた時も、あこの人は絶対にこの、映像化されてヒットすると思ってたんですけども、やはり悪人で大ブレイクしました。割とそういうのは、自分の中では当たってるつもりなので、ぜひ読んでいただきたいと、長々と、ご清聴いただきましてありがとうございます。この後も番組はまだ続きます。
I'm a Paula, my pretty little puppy.
さすらい図書室耳にて歩き、
そういうわけでお届けしてまいりましたサスライト書室耳にて歩きなんですけれども、37回、こういう形でお届けさせていただきまして、お付き合いいただきました皆様ありがとうございます。そしてですねお便りなどもいただいて、本当にいろんな方から、メッセージもいただきました。本当にありがとうございます。感謝に耐えません。始めた当初はですね続くんかいなと思ってましたけども、えっちらうっちらやっております。でですね、先ほど番組の中でもお知らせいたしましたが、今までは隔週で、こういう形でお届けしていましたが、今回ですね、来年、1月の、2週目からの、日刊深夜快速枠に移りまして、週に一度お届けさせていただくことになりました。次回の放送はですね2012年1月の、木曜日ですので、1月12日からですね、違う形で皆様と、またお会いできると思っております。番組もですねどういう内容にしていこうか今、試行錯誤中です。もしよろしければですね、先ほども言いましたが気軽にですねこの本を読んだというような感じでご報告のような形でも構いませんので、お便りをいただければ幸いです。なんせですねこれに引き続きですね、日刊深夜快速枠でも、一人で、怪しげなトークをですね展開する予定ですので、そのような形でメールとかお便りをいただくと非常に進めやすいかなと思っております。長い間ですねこの形でお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。また来年ですね皆様の、がたくさんのですね楽しい面白いそして素敵な本に出会えることを祈りながらですね、今年この番組、一応終了したいと思っております。お届けしましたのはエアポート成田でした。おやすみなさい。